青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、マニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き腸活管理栄養士の笹村のぞみさんをゲストにお送りいたします。笹村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回も引き続き新刊人生が変わるすごい腸活の中から、具体的なまた腸活方法をいろいろお聞きしたいと思うんですけれども、
はい、
今日は腸を整えるための合言葉っていうのをぜひ教えていただきたいなと思ってます。本からね。
はい、ありがとうございます。
はい、
もう今日はこれだけ覚えればいいですね。はい、
そうですね、はい、もう今日はこれ、
うん、はい、もう今日これだけ、はい、言いますね。
はい、
孫は優しい生発酵です。
孫は優しい生発酵
ちょっと今ね、完璧ないこと言ってるんですよ、すいません生発酵
でもいいですね、孫は優しいってすごい耳には入ってくるし、意味もなんとなくわかるし、はい、いい言葉なんだろうなって思いますもんね。はい、孫は優しいって、はい、
なんか小学校中学校ぐらいの家庭科の授業に習えませんでした？
なんか私習った覚えはないんですけど、知ってはいます。
ですよね、なんかどこかで聞いたことありますよね、はい、
うん、
はい、
その孫は優しい、はい、とは
ちょっと私の本の、
はい、
51ページにですね、かわいいイラストが載ってるので、は
い、このままかわいいですよね、全部漫画風というかね、
はい、
で描いてるからとってもわかりやすいですよね。
はい、かわいい、イラストで覚えられますよね。
そうですよね、
かわいい、
このコミックって本当頭に入ってきますよね。
はい、この時代最高にいいですね
文字がだんだん読めなくなってきてる中
本当にそう順にご説明します。
はい、
孫は優しいの孫が豆、はい、豆ですね。豆を使ったものですね。大豆、豆腐、
はい、
納豆、お味噌など。
これはもうこの孫は優しいのじゃあ孫が豆ってことは、
はい、
このつくものが腸を整えるためにすごくいい食材ってことなんですよね。
そうです。もうこれだけ取ればもういいです。
はい。
はい、
豆。
で豆、豆がごま。
あ、ごま。
はい、ナッツ類ですね。
うん。
はい、で和がわかめ海藻類ですね。わかめ、
これはもう海藻はもうわかりますよね。
うん、わかりますよね、みんな、
うん、わかめとかも海藻は、はい、ミネラルですよね。
はい、はい、もずくすとかもですね、いいですね。はい、はい、で矢が季節のお野菜ですね。あ、
野菜の矢ですね。
はい、
やっぱ野菜はもう最初からもう言ってますもんね。
はい、はい、やっぱり野菜なんだなって思って
はい、
はい、サが魚とかタコとか貝の海の幸ですね。
魚、魚類、
うん、はい、魚類ですね。でシが椎茸、キノコ類ですね。
シは椎茸のシですね。
はい、
これ椎茸はやっぱり菌ね。
菌たちの宝庫ですね。
菌たちの宝庫、
はい、素晴らしき、はい、
まあ、ごは優しい、
はい、
い
がお芋です。
芋、
芋めっちゃ大事です。特にこれから紫外線も強くなるので芋はもっと大事ですね。
でもお芋は女性とかね、皆さん好きですよね、うん、
はい、大好きですよね。お芋、さつまいも、じゃがいも、里芋、
全部芋類、
全部です。
それが孫は優しい、この食品を取ってれば、
うん、
とにかく整えられるよっていうことなんですね。
はい、もういろんなカロリー計算とかいらないです。もうとりあえずこれを埋めれば大丈夫。
豆、ごま、わかめ、野菜、魚、椎茸、芋、
はい、
はい、それなんか最後付け加えられてますよね
生発酵って言ったは生と発酵なんですけど、生は生のお野菜とかですね、はいはい、で発酵が発酵食品、お味噌とか甘酒とかキムチとか、
ねね、前回とかもお話されてましたもんね、
はい、
生っていうのは生の野菜っていうことなんですね。
そうです。
これは野菜はまあいろんな取り方もいいけれども、やっぱり生がいいっていうことなんですか？
そうですね、やっぱビタミンとかは種類によっては水に流れてしまったりするので、やっぱなるべく生で取ることも大事かなと、はい、
だから生発酵っていう話なんですね、
はい、はい、生発酵って言ったのはもうこれです
そうですよね、確かに椎茸も食物繊維もあるしっていうところで、
はい、
なんかこう食材探すときに孫は優しいでこう探すとすごくじゃあいいっていうことですよね、
はい、楽ちんです。しかもほとんどお味噌汁に入れられるという。
確かに全部お味噌汁の具材としてい
けます。
いけますもんね。
いけます。
1週間今日は豆腐にしよう、今日はごまはね、いつも入れたっていいですもんね、うん、 海藻にしよう。
そうなんですよ。生徒さんはいつもそのご飯食べる時にごまかけたりとか、あとしらすを冷凍庫に常備してて、
はい、
朝ご飯に、納豆にしらすと大葉かけて食べる方も多いですね。
今生徒さんっておっしゃいましたけど、こう何かアカデミーとかそういうのをやられてるんですか？
そうです、そうです。なりたい自分を腸から叶えるアカデミーっていうのをやってて、はい、
うん、
自分には何が合うんだろうっていうのがやっぱ肝心なところに自信がない方がいらっしゃって、
はい、
その方たち の, そのライフスタイルとか、はい、お悩みとどうなりたいのかっていうところに合わせた完全オーダーメイドのズームコンサルをもう長年やってて、
はい、そうなんですね、うん、
そうなんです。そこで大体入ってくる方の8割は料理苦手な方なので、うん、仕事は頑張ってできるけどもう自分のことはみたいな方がいっぱい入ってくるので、
はい、
もう完璧なものっていうよりは自分のライフスタイルに合って長く続けられて結果が出るものを一緒に人体実験して、
はい、
一人一人合うものを見つけていこうっていうのをやってるんですね。
オーダーメイドで。
オーダーメイドです。もう言ってくれればその方に返すっていう。
それを長年やられてる。
はい、もう6年以上はやってます。
だからそういう方たちを生徒さんっていう感じでお話しされてるってことなんですね。はい、
みんなで実験してやっぱりこれだねっていうの。
へえ、でもそれも楽しいですね。それで何か見つけていくとか、あと肌が変わっていくと、
はい、
とか、まあ、気持ちが変わっていくとかっていうことじゃかなり見られてるってことですよね。
うん、そうなんです。やっぱそれを見れば見るほど、はい、みんなに共通で合うものはないなってっていうのがよくわかるのと、どんなにいいものであってもすごいせかせかイライラして食べてたらお腹張るなとか、
はあ、やっぱそこはつながっているという、
はい、そうなんです。だからこの食材を食べれば全部解決するっていうのがないっていうのがまた面白いなって思って。
生身の人間だからっていうことっていうことですよね、
はい、飽きずにずっとやってこれてる。同じ人がいないからこそ。
だけどやっぱりそのこの孫は優しいのものの知識はあるけれども、うん、それをやっぱり疲れて取ったりとかイライラして取ってたら結局効果が得られないというか、うん、ということですよね。
そうなんです。あと私はここに野菜って書いてあるんですけど、生の玉ねぎ食べるとすごいお腹張ったりするので、
はいはい、
この中にもそれぞれ人によって合うもの合わないものがあったりするので、うん、やっぱそれを見ていくのは大事なんですけど、うん、やっぱそのネットとかメディアでこの食べ物はいいよって言われたらいいだろうなって頭で思うじゃないですか、
はい、
でそれが原因で自分がお腹張ってると思いもしない方が結構多くて、いやヨーグルトかもねって言ったらびっくりされるんですよ。みたいな。
ヨーグルトってこう健康の代名詞みたいなね感じで言われてるけど、やっぱり冷たいものだったりもするし、合わない人もいる、
うん、
まあ、牛乳とかもそうですよね。
そうですね、うん、
確かに玉ねぎ酢とか言ってわーって言ったら
流行りましたね、
はい、血液サラサラって思うけど、
うん、
自分に合わないかもしれないっていうことですよね。
そう、やっぱ何事にもいい面と悪い面があって、どこの面を見て付き合っていくかとか、
うんうんうん、
私もそのなんてことない時はそのグルテンの小麦が入ってるピザとかパン食べても元気なんですけど、
はい、
ヨーロッパに行ってる時は毎日食べても元気だったんですけど、
はい、
仕事でつめつめの時にピザ食べたらやっぱパンパンにお腹は張るし、うん、もう次の日満月みたいな顔になってました、むくんで。
やっぱ消化しきれない、うん、
しきれてなかったです。
体の中でも楽しいことしてたりストレスがない状況で食べるものと、
うん、
同じものでもって、うん、だからどういうアプローチでっていう感じになりますね。
そうなんです。それのなんか自分にとっての中心点を見つけていくのがそのアカデミーなんですけど、それがもう楽しくて、
笹村さんが、
まあ、みんなも楽しいです人体実験で。
そっかそっか。
そうなんですよ、うん、
変わっていくから。
はい、それは記録するのでみんな。
あ、なるほど、
はい、調子がいい時がどういうことをすると調子がいいのかっていうデータが溜まっていくのも楽しいんですよね。
そうですね、自分自身をすごく知っていくみたいな感じですよね。
だいたいみんな調子悪い時に何が悪かったんだろうって思うじゃないですか、
はい、
でもあんまそこに答えがなくて、調子がいい時のことを記録しておくと、こうやって過ごしたり食べたり暮らしていくことが自分にとってのこうニュートラルなんだなって分かっておくと、ちょっとでも何かそこからずれると違和感になるじゃないですか、
はい、
例えばもう朝起きた時に食欲がないとか、
うん、
いつもだったらさらりと流せるあの人の言葉が引っかかるとか、
うん、ま
あ、そういう時点でお腹空いてないかなとか、
あれ
コーヒーに頼っちゃってなかったかな今日って思ったら、いやまず自分整えようって思えるんですよね、うん、
でもすごく自分を知るっていうことって確かに味わい尽くして楽しいし、それで良くなっていくからっていうことなんですね、
う
ん、
そうですそうです、
それはあの笹村さんのSNS とか見れば分かるんですね。
分かります。すごい細かいケース別にも載ってますし、アカデミーのことも載ってるんですけど、
そうそう、それはすごいですね。オーダーメイドってやっぱり一人一人違うからっていうところが、
うん、はい、やっぱみんな安心したいのかなと思って、
はい、
合ってるよそれでって言われたいのかなと思って。
でもそうですよね、うん、みんなと一緒っていうじゃなくて自分だけのっていう、うん、そして自分もそれで自分を深掘っていくわけですもんね、
はい、でその深掘っていく穴が間違ってたらもうたどり着いた先全然違うとこ行っちゃうじゃないですか、
あ、でもそれはやっぱり伴走してほしいですね、うんうん、ちょっと一人だと偏ったりとかしちゃうけれども、はい、それを笹村さんが伴走していただくことで、
はい、
あ、ちょっと違うかもとか、うんうん、あ、右に寄りすぎてたから左かもみたいな感じになりますもんね、はい、
ですですです、
ぜひ皆さんもね、じゃあ笹村さんなんかご興味あったらチェックしていただければと思います、はい、ありがとうございました。次回はお悩み別に腸活の解決方法を具体的に教えていただきたいと思います、
はい、
ここまでのお相手は青柳ゆきと
笹村のぞみでした。
笹村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。